石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
例年8月末から9月頭にかけてはドイツベルリンで開催される IFA という、欧州最大の家電展示会の、取材があるという感じでございます、で私も毎年行ってる感じもありますので、もう半年ぐらい前から飛行機を抑え、もう行く準備万端だったんですよ、出る、直前ぐらいになって3日ぐらい前になって、菅官房長官の4割値下げできる余地がある発言が盛り上がってきまして、いろいろとね、原稿書いてくださいみたいな依頼もあれば、ちょっとなんか喋ってくださいみたいなこともあったりして、自分の中で菅バブルが起き始めたわけですよただよくよくスケジュール帳を見てみると、行ってる間にソフトバンクが会見をやる予定が入ってて、CM 発表会、どうやらそれが料金絡みだということが分かってきたわけですよ。となるとまたそこでね、4割値下げネタが盛り上がるだろうなと思って、それ迷ったわけですよ、もう前日ですよ、出発の、まずホテルをチェックしたんですよ、予約を、でホテルズドットコムなん でしかも安いプランで予約したので、これ帰ってこないとキャンセルしてもね、ただ飛行機に関しては3万円の手数料で帰ってくると、いうことが分かったんですよ。結構高いチケットだったんですね、エコノミーでも、で全額返ってこないって言ったら行こうかなと思ったんですけど、3万円でなんとかなるならこれやめてもいいかなと思ってそこでやめ、
おすごい決断
でその場で Facebook と Twitter にもう出張やめたんで仕事くださいってお願いを書き、それでもう翌日から菅さん対応といいますか、したっつう感じですね。
今までそんな急な変更ってあったんですか？
今まではそう前日に取りやめるってのはほぼなかったですね。けどね、なんだかんだでいろいろと取材も増えましたし、実際菅さんね、どんどんどんどんまたネタを提供してくれるので、かなりね、原稿も書きやすかったなっていう感じでございます。でね、本来今週は IFA のレポートだったんですけども、IFA 行ってないので今週ね、ちょっと急遽企画を変更してという感じでございますね。
そんな今週の特集ですが、石川さん、
今年も9月に入り、来週にはアプリイベントも控えて、スマホ業界もいろいろな話題が飛び交っています。そこで今回は最新ガジェット情報を発信するニュースサイトエンガジェットの名物編集長、矢崎飛鳥さんをお迎えして、最近のスマホ業界について話していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
エンガジェット矢崎編集長に聞くスマホ業界噂話。来週開催されるアップルイベントで発表されると噂の iPhone X の後継機、 IFA ではソニーが起死回生の新機種 Xperia XZ3 を発表。またアメリカでは中国製スマホの一部取扱い中止など、この夏は様々な話題が飛び交い、ニュースメディアも慌ただしくなっています。本日はメディアの中でも最新ガジェットのニュースを中心に、インターネットテクノロジー業界の情報を発信するエンガジェット日本語版の編集長、矢崎飛鳥さんをお迎えし、最近のスマホ事情、噂話などをお聞きしていきたいと思います。矢崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢崎さん、2017年にエンガジェットの編集長になりましたけども、その前は週刊アスキーの副編集長と、
ね、もう私、石川さんにはもうアスキー時代から、今のエンガジェットにいたり、もう多大なる
ご協力と、
素晴らしい記事と。
どれぐらいのお付き合いなんですか。もう
最初に石川さんにお会いしたのは、あの当時マイクロソフトがまだ Windows でモバイルでその電話機をあのやっていこうって結構頑張ってた時の座談会みたいなところに広報代理店の方が紹介してくれて、なんかちょっと座談会みたいなのをやったのが最初の出会いなんだけど、本人この調子だと全然覚えてない。それが最初で、私はよく覚えてます。
そうだっけって
私はすごくよく覚えてますね。
けどまだあれエンガジェットになって1年半なんですね。
1年半ですよね。あの2017年の1月なんで。
ですよね、去年ですもんね。
なんかもう濃すぎて、もうなんかいろんなことがあって、もうなんかアスキーの10年分ぐらいがこの1年半分ぐらいにあったんじゃないかってぐらい、
ね、いやだから週刊誌ですらやっぱり早いにもかかわらず、やっぱりウェブ媒体ねメインになるとさらにじゃないですか。
スピード感もそうだし、あとなんかやっぱエンガジェットってグローバルメディアなんですよ、うん、その各国語版があって、はい、で日本語版はまあ日本語で古今検討してるんですけども、奮闘してるんですけども、うん、英語版はその英語圏全部でこう更新してるんで、そのなんか時差みたいなのがないんですよね。
常に
そう動いてる感じで、でその感覚で本国から見られると辛いっていう。なかなかやっぱりもうボリュームが、まあ本国のボリュームすごいんですよ。エンガジェットってあの海外だと結構あの有名な
媒体 で、
でまあ、日本版はまあまだまだこれからどんどん成長させなきゃいけないっていうプレッシャーの中ですね。そんな頑張っている中ですね、本国の編集長が辞めたりとかしてですね、もうどうなるんだろうみたいな今感じなんですけど、
ね、今だってえ会社的にはオース
今オースで、これがまたややこしいんですけども、はい、ヤフーと AOL アメリカオンラインが合併したんですよね、はい、で合併してオースっていう形で社名変更したんですけど、はい、ヤフージャパンは関係ないんですよ。ここがまだややこしくって、いろんな人にヤフーと合併したんです。いや日本関係ありませんって、必ずこう正し書きを言わなければいけないっていう大変複雑な状況になっておりますけれども、うんうん、
だベライゾン系、
そうです、親会社がベライゾン、そう
アメリカのキャリアの、
ね、そうなんですね、アメリカのキャリアの、もうややこしくて、私もやっと説明できるようになったから1年半経って
ね、
えっ自分の会社のことも前のアスキーも十分ややこしかったですけど、
アスキーも、ね、
それ以上にややこしいですね。外資系ってやっぱすごいですね、動きのこの速さがすごいなっていう、
ね、それも1年半の間にねあったもありますけどね、
本当にもう目まぐるしかったですね。
ね、そんな矢崎編集長ですけども、先日ね我々2人のところに、まあ、ひらりと
舞い込んできましたね、
舞い込んできた招待状があるという感じですね。
はい、はい、またご一緒にさせていただけて光栄です。
はい、日本時間では13日の午前2時からアップルイベントが開催されるというところでございます。というわけでそのねアップルのイベント、今回まあ招待状を見ると、まあ、黒字に金の丸がありで、そのねコピーとしてはギャザーラウンドと、
ギャザーって集まれみたいな感じ、
うん、周りに集まれみたいな意味になってるというところで、
うん、これをね毎回深読みするわけですよ我々は。
深読みして一本記事書くみたいな、
それがもう大喜利みたいなもんですね。
そうそうそうそう、石
川さんなんてはいではこのお題でみたいな感じで、
そうそうそう、原稿書いてるね、今までだったらそのなんかカラフルな、ね、リンゴマークだったりとか、色がすごい強調されてたりとかってする中で、今回はまあ黒字に金の丸で、まあ、あの丸はおそらくね、あのスティーブ・ジョブズ・シアターなんじゃないか
い、間違いないですよね。比率も一緒でしたね、うちの。
あ、そうですか。
ヒット剤があの照らし合わせてましたけど、太さ、まあ、円の太さも全く一緒 で金はなんかどうもこの iPhone X のステンレスっぽい部分の金バージョンがあるんじゃないかみたいな、こう噂がもうありますよ ね、
出てますよね。実際に画像 もあるんじゃないかというところで、まあそのね、集まれっていうのはメディアが集まれっていうのもそうですし、まあなんかいろんな製品がいっぱい集まるんじゃないのかなっていうような見方もできるのかなっていう気もしますけど、その辺どうですか。
まあこれあれですよね、どうとでも取れるような、いつも占いのようにどうとでも取れるような書かれてて、さすがだなっていつも思うんですけど、うんうん、
ただね、あの噂上ではまあ当然 iPhone が出るでね、 Apple Watch も出る、うん、であとまあ iPad も出るんじゃないかと。
でさらには iPad 出ますかね、
どうなんですかね。一番 iPad 怪しい感じですか、どう見てます。
私はまあなんとなく皆さんの見解だと iPhone と Apple Watch なのかなってい う、ここで iPad まで出しちゃうと今度個々の製品が薄れていっちゃうのかな。で実際 iPhone X と Apple Watch シリーズ3は一緒でしたよね、
うん、そうですね、うん、
だ このパターンなのかなって私はなんとなく思ったりはするんですけど、でも iPad も出てないですからね、しばらく
プロはそうですね、出てない感じ、去年の WWDC というかな、出たんだっていう感じで、まあ確かにその iPad をもうちょっと後ろにずらすんじゃないか、10月末ぐらいにね持ってくるんじゃないかっていうのはなんとなくねあり得る話なのかなと、ね、結構まあだから毎年毎年11月の頭とか10月末ぐらいに1回ね製品発表やったりとかして、MacBook とか出たりもするので、まあそういったねあのクリエイティブ系はそっちに振ってもおかしくないのかなというところですよね。ただなんかエンガジェットとか見てると iPad なんかコネクタの位置が変わるんじゃないかみたいなことを記事あったりしませんでしたっ
け。何なんでしょうね、この縦になるんじゃないかみたいな、
ね、今まではこうスマートカバー開くと、まあ、横になって、でそれでまあキーボード打ちやすいですよって感じになるんですけど、なんかコネクタ部分が縦になって、
なんとなくこうスマートフォンが、ね、スタンデファクトスタンダードみたいになってるから、縦長になってるから人の画面なんかもう全てのディスプレイも縦で使用するみたいなことを進めていきたいんでしょうね、アップルは。
けどね、そうするとなんかスマートキーボードの収納の仕方がもうよく分かんなくなってくるし、細いキーボード誰も持ちたくないよなみたいな感じがするじゃないですか。
こんな iMac で出せても困りますよね。
でしょ、
ね、
っていうのがね謎かなっていう感じですけども、っていう中でまあね、まあ、主役は iPhone になるのかなっていう感じですけども、やっぱり iPhone ねずっと言われてるのが、まあ、3機種出るんじゃないかというふうに言われてますけど、はい、まああれはもう確定なんですかね。
5.8 インチ現状のものと、iPhone8 の後継と言われている 6.1 インチ
の LCD 液晶モデル、
そして 6.5 インチの iPhone10 の、まあ、プラスってつくのかどうか分かんないんですけども、まあ大きいもの、これどうですか石川さん的にはやっぱり一番注目するのはどれなんですか。
それで言うとまあけどその3機種っていうのはまああり得るパターンなのかな、でも去年のねあの流れで言うとまあ十分あり得る感じになるので、それで言うとまあその一番大きいやつがどれぐらいのこう使い勝手になるのかなってちょっと気になりますね。
そして 6.5 インチは価格がすごそうですよね。これ多分15万超えになるんじゃないかっていう。
おっとけどまあなんかちょっとあれですよね、アップルも iPhone X そこそこ売れて意外と価格高くてもいけんじゃねえかなっていう
強気でしょうけど、キャリアはなかなか難しいですよね。今 iPhone 6S をドコモが、ね、あの新製品を扱うみたいなレポートを石川さんに書いていただいたらものすごい注目度でしたけども、
いやただなんかそれで言うとその高いやつはそれなりにそこそこ売れればいいのかなっていう気がしてて、今もなんだかんだ言ってねキャリアで売れてんのって iPhone8 だったりもするじゃないですか、で言うとフラグシップとしては本当に Apple 好きの人が買ってくれてそれで OK で、数稼ごうと思ったらそれこそ今だったら iPhone8 だし、6S でもっとねあの幅広い層を取っていくみたいな、そういうこうラインナップになってんのかなって気がいたしますね。
これで全モデルがフェイス ID になるってことでもありますよね。
そうですね、だからそこはやっぱり一つ大きいのかなと、ホームボタンがなくなるっていうところは大きいですよね。
あと電源の切り方とかなんかすごく読まれてましたけども、そういうのがまた改めてもう一回10の時の記事をおさらいする感じになりますよね、これで。
そうですね、で言うとなんかそのね、まあ、iPhone3 モデル出ますよっていう中でなんか注目してる機能とかあったりしますか。
今回は、まあ、やっぱりあれですよね、この間 Xperia XZ3 が、はい、とうとうその液晶から有機 EL になってっていう
風にですよ、ね、
でまあ、エンガジェットにも液晶スマホの液晶離れみたいなこと、はい、うちの記者が書いてましたけども、でも iPhone は液晶モデルは継続する。で iPhone 自体もサムスンとかと比べるとその有機 EL への移行すごく時間がかかりましたよね。で今後その有機 EL と液晶のその比率みたいなのってフラッグシップだから有機 EL って感じでもなくなってきそうですよね。
ね、やっぱりねあの液晶のシャープですら有機 EL を出してきたっていうところはね、まあ、イーファでねちょっと驚きだったりもしますし、
だからやっぱりこの液晶の、まあ、質十分いいじゃないですか液晶でも、あのアップルの液晶すごく質が高くてコントラストほとんど変わらないみたいな、コントラスト以外はほとんど変わらないみたいな風に言われてて、ただそれでもやっぱり9なのか分かんないですけど8の後継と呼ばれるものの今後どう進化していくかっていうのはすごく気になるのと、あと私が一番気になるのはこれもジャーナリストの皆さんの最も関心事項にもなってるんですけども、ネーミングですよね。ネーミング、
そうね、
これも XS っていう風に今なんかいろいろ言われてますけども、そもそもあれ iPhone X って読ませてたじゃないですか。うん、そうすると XS って書いて 10S って読めないですよね、人は。
もうむちゃくちゃですよね。で、
OPPO はファインド、あれは X なんですよね。もう分かんないじゃないですか。X で XS なのに大きいとか。
そうそうそう。ね、もう
本当いよいよ。
どっかは20になっちゃったりもするし。
そうですよね。どっかは20ですよね。もう。はい、で S が小文字なのか大文字なのか、 iPhone も 3GS の時と 4S の時と 5S の時と S が大文字になったり小文字になったり、半角空いてたり詰めてたりって、もうほんといろいろ細かく、まあ、これはもうちょっとライターとか、いや、あの執筆業の人だとそこまでもしかしたら気にしてないのかもしれないんですけど、
ただね、それによってね、原稿の速さ変わってますからね。
我々はもう本当に半角空いてるのかとか、大文字か小文字かとかっていうのもすごく重要なんですよね。なのでそういうところが、もう今回のネーミングは本当今まで以上に謎ですよね。
見えないですね。
見えないですよ。セブン S っていうのは存在しなかったんで、はい、8S なのかとか、
ね、結論もいろいろありますからね。
いろいろもう謎すぎて、ネーミングが最も最大の関心事項ですね。
あとあれはどうですかね。ね、中国向けには DSDS に対応するんじゃないかみたいな、
あ、言われてますよね。
話もあるじゃないですか。
DSDS っていうのはあの SIM が2枚刺さる、
デュアル SIM、デュアルスタンバイ。楽ですけど、
これはでもアップルシムっていうのがあるじゃないですか。
そう、
そことの兼ね合いですよね。なんかスロットとしては一つなんだけども DSDS に対応してるとかっていうパターンなのかなと思ったり、
そ
うですね、
それであれば一応グローバルでもいけるじゃないですか、なので、ドコモで買ったらドコモのシム差しつつアップルシムで海外に行くときにはローミングするみたいなこともできたりとか、ね、
まあ、私はなんか2枚刺さるっていうことは、iPhone のこう設計思想みたいなのからむしろ廃止していく方向じゃないかなって。アップルウォッチがそうじゃないですか。アップルウォッチみたいな感じで、もうむしろそういうパーツはなくしていく方向なんじゃないかなって思うんですよ。
確かに、だから eSIM 化されてもおかしくないですよね。
ここでなんか2枚刺さるとかはやらないんじゃないかな。なまあ、やったとしてもその液晶モデルだけとか、新興国向けのモデルだけとか、そんな感じなんじゃないですかね。
やっぱり今アップルってどちらかというと、何でしょう、その可動部品をなくしていくというか、でホームボタンがなくなるっていうのも結局そこじゃないですか。
そうですね、一番最初にやりましたよね、タッチバイブレーション
とか。そうとかっていうのあれによって壊れにくくなるというか、部品が少なくなれば少なくなるだけで壊れにくくなるので、ああいったこともやしたし、で多分スロットもなくなればその分だけね、防水性能も上がるし壊れにくくなるというところで言うと、まあ、アップルが一番やりたいことなのかなって気がしますね。
もう結構他社さんでは側面のボリュームボタンとかも感圧式のものとか出てるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そこで経営に行く可能性もありますよね、今後。
そうですね。他何かイベントでこれ注目とかあったりしますかね。
やっぱりそのアップルウォッチは、まあ、結構あの厚みが変わったりセルラーに対応したりとかありましたけども、基本的には初代からそんなに変わってないじゃないですか、今まで、はい、でこれをさすがになんかちょっと変えてくるんじゃないかなっていうのはありません？
うん、けどあれですよね、アップルウォッチに関してもなんかそれっぽい画像がなんか出てて、
ありますね、ベゼルがすごく
流出したみたいなのがあったじゃないですか
そのどうしても製造台数が今までと違うっていうのと、関心度の高さが世界グローバルでもう全然半端なくなっちゃったっていうのもあると思うんですけど、ここ数年のアップルのリークの的中率っていうのは半端ないじゃないですか。ほぼほぼですよ ね。
だからもう発表会に行っても結局答え合わせしてるというか、
そうです、
ね、あれ出たね、これ出たね、みたいな。
それはまあでもアップルに限らず、 Xperia も XZ3、 Galaxy Note 9もほぼほぼ出ること分かってたし、もう今の世の中ってもうリークってもう本当ない方が珍しいですよね。私はアップルウォッチもおそらくあのリークされているそのベゼルレスのちょっと薄くなってで縁がゴールドなんだけれども、おそらく昔あったエディションの高いやつとかではなくて、いわゆるそのステンレスのゴールドのものが出るんじゃないかなと。今回ゴールド推しなんじゃないかなと。
なるほどね。
あの招待状を見ても絶対ゴールド推しでしょ今回。
それで言うとまだ中国をなんとかしたいのかな。
中国はもう今は iPhone もね、中国のもうほぼほぼ同時に発売されてますよね。
でやっぱりアップルがねゴールド製品作ってるっていうのはね、やっぱ中国意識したもんだって。
そうです
ね、前ねよく言ってましたからね。
そしてアップルのこのデザインとかカラーのトレンドっていうのがもうあらゆる波及効果を生みますよね。そのアクセサリーだったりケースメーカーだったり、それ以外のスマートフォンメーカーだったりが全部このトレンドにこの1年流れるっていうのがあるので、 本当に9月12日はもう歴史的な一日になるじゃないですかね。
それでいうと、あと多色展開みたいなのもありましたよね、なんか記事かなんかで。
そうですね、
青とか。
なんかどうなんですかね、空張りってそんなに、やっぱり女性の目線から見たらどうなんですか、やっぱり選択肢ケースであればいいって感じですか。
私は逆に iPhone ユーザーじゃないので。
あ、そうなんです
よ。
何を使
い。そうなんですよ。あ、私はあのアクオスフォンなんですけど、つまりはそのケースがそもそもないんですよ。なんで本体のカラーは重要です。
な
る
ほどね。
ケースがないから本体のカラーが重要って、すごく貴重な意見ですね。
貴重な現象。
逆に iPhone ケースいっぱいありますからね。
そうそうそうそう、
なんかみんなすごい色カラーにこだわってるけど、結局あのケースつけちゃってて見えないじゃんみたいに思いますよね。
すごいですよね。
色でもいいじゃん。むしろケースこだわった方がいいよみたいな。
石川さんはアップルウォッチが出たらあのどうされるんですか。石川さん結構いいアップルウォッチを、一番上のモデルのステンレスより一つ上のセラミックのモデルをですね、使われてる。
そうなんですね。
ステンレスの4倍の強度があるんです。
たまたま去年のモデルがなんか良かったかっていうところなんですけど、けどなんでこう毎年毎年時計を買い替えなきゃいけないんだっていうところが、なんかこう納得いかないところありません。
まあそれは100万の買った人が言うセリフ。
いやだから本当だからね、初期モデルで100万200万買った人ってどうしたのかなと思って。
安売りされてましたもんね。
ね、
30分の1っていう価格で
何百万。
今は一番上のモデルも15
万ぐらい、
6万ぐらいですよね。それでもなかなかこの界隈でも持ってる人いないですよ。
いやだから、プロウォッチね、進化してほしい。進化なのかな、どうしたらいいのかな。
そもそもエディションが出るかどうか分かんないですけどね。
その
セラミックのものしか出なかった場合でも買い替えるんですよね。
いやいやいやいや、けどなんかセラミック1年使って思ったのは、なんかあれ1個してでもいいかなみたいな、ステンレスいいかなみたいな。どこには行き着いたかな。そうそうそうそう。
でもやっぱ傷つきますよ、あのやっぱり
ステンレス。
よく見るとでも分かんないですけど、最近私も視力の方がちょっと衰えてる。
これまあ今9月ですけども、アップル以外なんか注目だったりしますか。
私はあのそうですね、ちょっと石川さんにも意見をお伺いしたかったんですけど、エクスペリアのこの今回のその発表の全モデルからのそのスパンみたいなのって、これって結構なんかちょっと、かつてソニーは結構アップルを見習ったかどうか分からないですけど、要するに1年に1回ぐらいフラッグシップを更新するみたいなことを言って
言いましたよね。
でなんか Z3 から Z4 の時に、Z4 がまあちょっとうーんな端末 で、うん、で Z5 がまた間に挟まなくてもいいものを挟んでた感があったりして、それの反省からそういうことを言ったのかなと思ったら、今回結構業界的に XZ2 やっちゃった感がかなりあったじゃないですか。
そうそう、う
ん、そしてこのタイミングで XZ3 ってなんかちょっと既視感のある展開というか、ちょっとデジャブ感がある。
なんか反省が来てないかなっていう。
そうですよね。
いやだからそれで言うと、やっぱりソニーはだいぶやっぱりキャリアからのあれがあるんだろうなっていうね、キャリアから出してくれ要望が強いんだろうなっていう気がすごいするんですよね。
で今回はあんまりやっぱり XZ2 記事も全然読まれなかったんですよ。で XZ3 すごくお読みいただいてるので、
やっぱ違いますか。
やっぱり違いはすごいあるのと、やっぱその石川さんをはじめ報道の大切さというか、やっぱりちゃんと伝わるんだなっていう、やっぱりみんな関心が全然なかったので、XZ2 に関してはね。
なんかやっぱちょっとソニーもったいないですよね。なんかいい端末はちょいちょい出てくるんだけど、タイミングとか見せ方とかが。
そうですよね、
もうちょっと早ければいいというか、だから今年のね MWC の時に XZ2 となんとなく2眼やってますよアピールがあって、その後の、まあ、5月ぐらいにポンとプレミアムが発表になって、で今回の X3 じゃないですか。
そうですね、まあでもすごいやっぱソニーは日本ではすごくやっぱ愛されてるブランドっていうのは、まあ依然として感じますよね、その記事の注目度からすると。
やっぱりだから人気はあるんですよね、その記事読まれる度合いでいうと。
めちゃくちゃあります。今回は、まあ、iPhone の発売日よりも X3 のレビューの方が読まれてはいるんで、すごい注目度ですけれども、まあでも iPhone がいざ発表されたら多分さらにまた凌駕する感じになると思うんですけど。
それで言うと、まあね、まだ1年半ですけども、やっぱり iPhone 人気っていうのはずっと と継続してるもんですか。
まあ、どこのメディアもそうだと思うんですけど、やっぱり PV ページビューの、はい、あの山っていうのはアップルの発表と連動してる してすごく高いです。9月がもうダントツに高くって、まあ、やっぱりあのどこの媒体も、まあ、特に日本はシェア今6割以上あるんですけど、6割以上あるので、まあ iPhone の注目度たるや、
そうですね、
まあ、すごいものがありますね。
いやでも本当にね、やっぱりこの業界非常にね動いてる感じもあるので ね、そこは楽しいというか、
うん、
もう本当アップルがこんな感じになるのってるのだってもう本当10年ぐらいですもんね。ここ10年ぐらいで、そのさらに先の10年はもう Windows の発売で出て秋葉原大行列みたいなことやってたので、本当にあとこの先10年後はもうどんなことを我々は話してるのか分かんないですよ ね
え。だからとりあえずね10年間 iPhone で持ちましたけど、この後どうなるのかっていうのもあったりするし ね、
まあ、もうね石川さんはもうあのどっかでもう悠々自適にもうなんかもうあのもう両手内輪で暮らしてるかもしれないですけども、我々メディアは多分続けないといけないんで、
ね、そうだからメディアとしてね、どうメディアとかライターとしてどう生きていくかっていうのもねまたあったりしますからね。はい、お時間になってしまいましたけど、増代さん、はい、今までの話聞いて何かありますか。
なんかもうまるで編集室で聞いてる会話が今今日流れたみたいな感じがしましたけど、
しょっちゅうコミュニケーション取らせていただいてるんで、
そうですよ、
非常にお二人の予測が楽しみだなと思いました。
はい、ね、はい、ぜひともねまた来週ね発表がありますので、実際ね我々が語ったことが当たってるのかどうかチェックしていただけたらなと思います、うん、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
エンガジェットはですね iPhone に限らずなんですけれども、あのテクノロジーの情報をですねどこよりも早く詳しくっていうのをですねモットーにあのやってるグローバルメディアです。石川さんにもですねたくさん記事をですねあの8月は書いていただきました。引き続きよろしくお願いします、はい、ぜひご覧になっていただけると嬉しいです、
はい、矢崎さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはエンガジェット編集長の矢崎飛鳥さんでした。以上特集エンガジェット矢崎編集長に聞くスマホ業界噂話でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもアップルイベントについて現地から中継でお届けします。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。チカチカ